まあ続き2回目ですけども、今晩ね、ちょっとハイボール失礼させていただきます。まあ夜中の台所で、こうやって一人で喋るなんていうのも割と抽象的なことかもしれませんが、まあその前回、この10年割と具体的に生きてましたとね。まあ、子供が生まれたりとかね。もう、具体的以外の何者でもないですからね。もう本当に具体的に動かないといけない。首の座ってない赤子を大切に扱うなんてのは、なんて具体的なことなんでしょう。子供がうんこを握りしめている。おむつに手を入れて、うんちを握りしめている。その処理をする。めちゃめちゃ具体的。そんな10年、過ごしてまいりました。まあ、子育てに関してはまだまだですけどね、10年も経ってませんけども、そんな仕事とか、まあ、生活していくなんていうこと、随分具体的だなぁなんて思って。やっぱその反動でしょうかね。まあ、今たまたま誕生日を迎えたからというよりは、ここ最近のこう考え方としてね、あんまりこう、すぐに成果に直結しないようなこと、やっぱ興味が出ると言いますかね。そういうのに時間を割きたい。で、割いてる。そんなところありますね。で、そうですね。まあ、繰り返しになりますけど、曲を作る。生意気なようですけど、曲はね、結構作れます。その、ポンとすぐ割と悩まず作れるんですけども、その悩まず作れるという状態を作るっていうのは割と抽象的な積み重ねだったりするのかな、なんていうふうに思うんですね。今、その話が途切れ途切れになってたのは、急に涙が出てきたからではなく、ハイボールを飲んでたので、ちょっとこう、込み上げるものがあったからでございます。大変失礼しました。なんでそんなね、抽象的な時間みたいなこと。それはね、例えば文学とかの世界でもそうだと思うんですけど、というよりはですね、37歳になってもまだ結論の出ないこと、当たり前ですけどね、まだわからないことっていうのがありまして、それがその前回最後に言った生活における具象と抽象と言いますかね、具体的な生活そして抽象的な生活ってことなんですけど、その、そうですね、小林亮の話なんかよくするんですけども影響を受けてまして、で小林出雄がね、すいません、ちょっと酔っ払ってる頭なんで、どこで言ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、どのエッセイだったかね、こんな内容のことをね、昔小林出雄が言ってましてね、まあ、知識人たちよと、いろいろこう小難しいこと、理論とかね、理屈とか考えるのもいいけども、君たちは諸君よと、ちゃんと生活してるかと、そういうことを言うわけです。で、僕はその、例えば10代とかの時に小林秀夫とかね、そういった人文分野出会って、トーマス・マンとかね、出会った時に、やっぱり僕は衝撃受けましてね、ドストエフスキーとかね。で、夢中になって読んでいくわけです。で、本なんか読んでると、特に小説なんていうのは、いろんな人の人生に出会うわけですよね。まあ、それは人のっていうか、架空のものかもしれませんけども、いろんな人生や、あるいは生活していく上でいろいろ思っていることっていうのを、疑似体験するメディアだったりしますね、小説っていうのは。なので、そういう、トーマス・マンであるとか、ドストエフスキーであるとかっていうものを、まあ、三島由紀夫でもいいんですけども、読んでいきますとね、そういった本を読んで人生が分かったような気になる、あるいは先取りしたような気持ちになる、あるいは答えを知ったような気持ちになるっていうね、それ一種の快楽、快感なわけですよね、10代にとってはね。 10代における知識欲なんていうのは性欲と一緒だっていうね、そんなことを三島由紀夫言ってましたけども、まさにその通りでしてね、その自分は一生童貞なんじゃないかとかね、ちゃんと僕は愛すことが愛す人を愛することができるんだろうか、あるいは愛されることができるんだろうかなんていう焦燥感っていうものと、僕は物をちゃんと知ってるのだろうか、世界を把握できているのだろうかっていうね、知識の世界地図というものを持てているのだろうかっていう焦燥感っていうのは似ていると、10代にとって、全くその通りだななんて思って、僕もそんな口でございました。ところがね、やっぱりこう、小林出雄なんていう人のね文章なんて読みますと、知識を愛する者たちよと、ちょっと待ちなさいと、君たちちゃんと生活してるかと、そんなこと言うわけです。でそこでね、あーはははんって思うわけですね。生活してなとね、親の元で暮らしていて、いわゆるこうなんでしょうね、金銭的な悩みとか幸いないと、で、いろいろこう知った、いろいろものとか本とか読んだり、いろいろ音楽の本とか読んだり、いろいろやってるようなつもりになってるけども、それはやっぱり本の中の世界だってね、自分は人生にちゃんと直面してないんじゃないか、なんていうふうに思う、ははーんって思う。ところがですよ、これ、37歳の今でも結論が出てないんですけども、そういったことを言っている小林出雄のその言葉、これ、本に書いてあるんですね。これどういうことだっていうことなんですね。知識人たちよと、知識を愛する者たちよと、そんな知識ばっかり愛してないで、そして、そういった人文の世界に心を巡らしているって、世間を知ったような人生を知ったような気になっているのは良いが、君たち本当の人生、空腹であるとかね、寒さであるとかね、そういったものちゃんと直面して、それと付き合ってるかと、付き合ってるかって今ちょっと小林でも似てましたね、声がね、そんなことをこう文章で言ってると、この矛盾でございますね。その気づきもまた文学じゃないかっていう、このぐるぐる回りでございますよ。なのでね、そのまあ、話が急に現在に戻りますけども、本当に急に本当に話ちょっと変わるんですけど、引っ越しとかをね何度かこれまでしてきて、そのためにこうまあ、家もね無限に広い部屋なんてないですから、本とか CD とかどんどん売ってっちゃうわけですよね。時には楽譜とかね、もうこれ入りきらないっていうんでもう売っちゃったりすると、それをまた買い直したりしてるわけですよ。その10代の終わり頃とか20代の半ばぐらいにははーんって思った本とかをもう一回買い直したりして、もう一回こう読み直したりしてると。でそれが例えば、音楽のさっき基礎研究なんて言ってましたけど、もう一回ちゃんと理論書を読み直してみるとかね、あとはその音楽史の本もう一回読んでみるみたいな、まあ、ある種のこう自分の生活とは直接関係ないことですよね。それからまあこれは本当別の機会を設けて喋りたいような内容ですけども、今僕はあの文学方面では吉行淳之介を掘ってまして、まあその吉行淳之介の話言っちゃうともう本当長くなっちゃうんで、その単純に僕がそのちょっと死んでる街とかね、ポツネーンとしたような気分、そういうのがすごく好きで、それのこう文字版というかね、文学版というか、そこはかとないこう空白感みたいなものをと戯れる時間みたいなのをねずっと描いてますから、吉行淳之介がね、でまあ乗りかけた話しかけた話なんで、吉行淳之介をプッシュするというか、今やってるポイントとしては、そんな文学を書いてる人なのに座談の名手だったっていうのがね、やっぱり痺れますね。吉行淳之介っていう人はね、ものすごくこう孤独な一人の時間、ポツネンとした時間、寂しいような時間、一人で平日の水族館に毎日行ってみて、そこで見かける人がいる、ふわーっとした孤独な時間ですね。そういう時間を描く名手です。そういう人なのに座談の名手、会話の名手なわけですね。それで銀座のクラブなんかでもこう随分伝説を残して、吉行淳之介が銀座に現れると、銀座のクラブが、別にそのクラブに吉行淳之介が現れたわけじゃないのに、クラブが華やぐなんていうね、伝説がありますけども、まあ、そういう両極端なというかね、作る内容はすごく非常にこう、 内面的でポツネンとした時間、実際の生活はそれが仮面なのか演技なのかわかんないけども、こうすごく積極的に人生には意外に参加してるみたいな、そんな吉行淳之介のことを掘ったりしてるわけですけども、まあ結局ちょっと吉行淳之介の話になっちゃいましたけども、その吉行淳之介の本を読んでるとね、いろんなこう恋愛沙汰とか、あ、人生の話出てきますけどね、やっぱりそれ面白い時間なんですね。だけどやっぱりそれは本の中の話であって、別に自分が本当の人生経験を積んだわけじゃないと、そしてその音楽のさっきの話じゃないですけども、音楽史の本をもう一回読んでみたりね、あるいはこう理論書、基礎研究みたいなもの、昔の基礎研究みたいな本を読み直したとて、それはやっぱり本の中の世界であって、本当に実地のね、自分でこうピアノと格闘して曲を作っていくとかね、音を削っていくとか、シンセサイザーと格闘して音を作り上げていく、削っていく、彫刻していくみたいなのとはやっぱり違うと。そういう、知識とか、あるいは誰か先人の創作に触れて、何かこういう自分の人生や生活が広がっていくという感覚と、実際に自分が子育てをしたり結婚してみたり、あるいは、空腹になってみたり、あるいは、満腹になってみたり、そういう実際の具体的な人生を歩むっていう時間、やっぱりこれね、そのどっちも面白いと。で、僕はどっちかというと抽象に傾きがちであると。時間が余ったり、隙さえあれば少し抽象的な方に行ってしまうと。ただ、まあ、小林陽の言葉じゃないですけども、ちゃんと具体的に生きてますかと。具体的に生きてこそ生きる知識ではないですかみたいなね、そういった生活における抽象と具象、具体をすごく行ったり来たりする。で、これどっちが正解かって分かんないわけですよね。そしてつまんない言い方ですけども、どっちも大事とも言えますからね、結局ね。やっぱりこう目の前の生活にずっと追われて全くそういう抽象の時間がないっていうのも、ある種それは貧しさかもしれないですしね。あるいはずっと本ばかり読んで、あるいは何かこう空想の世界に遊んでね、結局自分の人生そのものは随分おろそかになっているっていうのも貧しいかもしれない。だからつまらない結論だけども、それを行ったり来たりする。生活の中で具体的な生活、そして抽象的な生活っていうのを行ったり来たりするっていうことが、まあ当たり前の結論ですけどね、普通なのかもしれない、いいのかもしれない、なんて思いますけども。まあ、ほっとくと抽象的な方に行くなぁなんていう風にね、思っておりますけども、37歳、今のところね、随分10年間すごく具体的にやってきましたのでね、何でしょうね、来たるべき次の10年、後のためのと言いますかね、別にそのためのって言い出すとまた具体的ですからね、ちょっとね、抽象的な時間楽しみたいななんて思ってますって今終わろうとしましたけどね、よく考えたらね、こんな話ずっとしてますね。抽象的なことが大事かもしれないなんてね、別に誕生日だからってわけじゃなくていつも思ってますね。これやっぱりこうそういうなんか性格なんでしょうね。皆様いかがでしょうかね、今抽象的だなとかね、具体的だななんて、そういう風に考える時間、僕は結構好きですけどね。